音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。レディオ DTM 佐藤直です。いつも通りメンバーの紹介から参りましょう。まずはディレクターの金子さんです。
金子です。おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。そしてスタッフのマンチュです。
マンチュです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。さあ、というわけで、2009年から配信しておりますこのレディオ DTM ですけどもね、2023年も頑張っていきましょうということで、皆さん力を合わせてね、今年も頑張っていきましょう。
お願いします。
カチャンカチャン。
なんだよ本当に。2023年初回です。どうもどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間にね、年末も過ぎ去って流れとってますね。本当に年末から年始までがね、間50秒ぐらいしかなかったですね。我々は前の回から本当にそのまんま流れとっておりますけども、よろしくお願いします。今年もね、
お願いします
ね。岩手だから年始もいないの寂しいとこですけども、うん、まあまあ今日はですね、前回の続きということで、2022年を未だに振り返っていこうというわけですね。
まあ、2週にわたって。まあ、お正月企画ってことで、前回は、Spotify の、うん、まとめを振り返りましたけど、まあ、今回は、単純に、僕らの考える、思った2022年聴いた曲みたいな。
なるほどね。そうか、そうか。確かに。前回は世間体みたいなね。
そうそうそう。
今回は、自己満みたいな感じですかね。
なんか表現がマイナスだな。ネガティブ。
そんな感じで、頑張っていきましょうか。
はい。
オープニング的なオープニングをした方がいいですかね。どうですか、お正月のご予定なんかは、皆さん、年末年始のご予定なんか、金子さんどうですか。
年末年始って、まあそうですね。まあ年末はね、いろいろ特番とかあったり、ちょっといろいろ、まあ普段の、放送も、ちょっとその年末スペシャルっぽい感じの企画が用意されてたりとかで、仕事的には割とバタバタしている。この収録も、まあ年末撮ってますけど、ちょっとそのバタバタの合間を縫って撮っているっていう感じなので。
はいはい。なるほど、なるほど。
あれですけど、まあ年始、ちょっとしたら、落ち着きたいなって思ってますけどね。
うん、なるほどですね。まあまあ、あと年始までまだ2週間もありますもんね。うん。
まあ、俺らはね。
まだ12月中旬なんでね。マンチュなんかどうですか、年末年始のご予定は。
私は毎年の通り、実家に帰りますんで。
あ、そうですか。
そう、福岡に行くんで、もう、福岡のラーメン、
うん、
とか、もつ鍋とか。
いいね。
あの辺を、
いいね、
あの辺をしっかり食べて、ブックブクになる予定です。
ブックブクに。
ブックブクに。もうブックブクのムックムクになる予定です。
いいですね。いいお正月ですね。うん、ちょっと僕油断してすでにブックブクになってんすよね、最近。マジで全然外出てないから。やっぱ忙しくてね、ブックブクになってますけども。まあまあ皆さんね、それぞれいいお正月を迎えてほしいなと思いますよ。じゃあ、今回も行きましょうか。レディオ DTM 2022年、振り返り、始めたいと思います。
ポッドキャストミュージックプログラムレディオ DTM。
この番組はスポンサー大募集中のレディオ DTM の制作でお送りします。
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか。 詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
音楽と喋ろう、レディオ DTM。 さあというわけでね、今週はこんな企画やってまいります。2023年お正月企画、スタッフが選ぶ去年の素敵曲振り返り。パチパチパチパチ。素敵曲言ったことないですけどね素敵曲
こんぐらいの温度が一番良くない？
素敵曲ぐらいがね、
なんかマ マイベストみたいなこと言い出すとさ、
確かに1曲むずいよみたいなね、まあ、素敵だったなという曲を選ぶ。いいじゃないですか、素敵曲。うん、いつも間違えるとね、素敵曲になっちゃいますけどね。気を抜くと、気を抜くと素敵曲になっちゃいますけどもね。お後がよろしいようで。はい、素敵曲参りましょうか。どうやって順番でいくの？どういう順番でいく？
まあ、いるメンバーからいきます。
うん。そうか、岩橋も選んでもらってんのか。
そうそうそう。
いいっすね。まあ、いるメンバーから行くか。
マンチュのがいいんじゃん、冒頭。
あ、いいんじゃないですか。うん、じゃあ、マンチュが選ぶ、2022年の、素敵曲、うん、曲紹介お願いします。
はい、私が選ぶ2022年素敵曲は、星野源の喜劇です。
音楽と喋ろう。レディオ DTM。はい、というわけで、マンチュー選曲の星野源で喜劇をお送りしました。こちらがね、マンチューの2022年素敵曲ということでね。で、どんな、あれですか、はい、選考理由ですか、マンチ
ュー。あ、すごい素敵な曲で、幸せな気持ちになる曲だったので、うん、いいかなって思いました。
薄いな、それは。
アニメのスパイファミリーのエンディング主題歌だったんですけど、
はいはい、あ、いいですね。
一期の方の主題歌だったんですけど、
そうか、なるほど。
そう、なんか、スパイファミリーに関して言うと、スパイファミリーに関して言うとっていうかあれだけど、そのアニメ
に関して言おうよ。急にスパイファミリーの話になったけど。
アニメの。
いいっす、いいっす、いいっす、
いいっす。いいよ、いいよ。
いや、アニメのコラボレーションというか、タイアップみたいなので、うん、オープニングがあれだったんですよ。ミックスナッツだったんですね、ヒゲダンの。
あー、そっか。
そう。で、エンディングは喜劇だったんですけど、
うんうん、
その、なんだろうな、すごく作品と溶け込むというか、うん、作品のその内容にきちんと沿ったオープニングエンディングで、うん、あの一期に関しては私すごく良かったなと思ってるんですよね。
はいはい、なるほど。
そうで、ミックスナッツの方はもう良かったんだけど、なんていうか喜劇の方がちょっと家族感が強かったというか、そのファミリー感が強かったおかげで、なんだろうな、
はいはい、
スパイファミリーを見てない人にもすごく共感できるというか、あ、いい曲だなって思う曲になったんじゃないかなと私は思ってて、だからこの曲がすごく
タイアップになりすぎてないというか、
そうそうそうそう
って話、
うん、で星野源感もちゃんとすごい出てるし、
なるほどね。
そうで、星野源さんのその新婚生活というか、そういうのにも、なんかきっと根ざした何かがあるんじゃないのかな、この曲の中には。って思うと、ちょっとニヤニヤするっていう、楽しみ方がありました。
もういいですね。急に深いですね。
深かったですか？
あるじゃないです。あるじゃないですか、感想。なんかでも確かに、スパイファミリー僕も見てるんで、それでよく聞いてましたね、この曲ね。うん、金子さんなんかどうですか？印象ありますか、この曲に関しては。
まあ僕逆にスパイファミリー一切見てないんで。
あ、そうですか。
うん、あの見れてないのであれですけど、ね、でも単純にいい曲、単純、僕は星野源さんの単純な新曲みたいな、うん、シンプルにそれでこの曲最初触れて聴いて、うん、あ、いい曲だなって思ったし、さっきマンチュが言ってた星野源さん自身もその環境が変わって、うん、 みたいな、その、なんていうの、いろんなことの距離感みたいなのをパッケージングしてるよねっていう感じには僕も思ってたので、すごい単純にいい曲だな、はいはい、素敵な曲、まさに素敵曲だな
って。確かにね。いや、素敵曲ですよね。なんかこう、ちょっとこうミニマムなね、こう音数な感じもするし、ちょっとなんていうの、これこそさ、つつましいこう生活というかさ、あまりこうね、派手な家族愛と歌ったというよりもね、日常的な感じのノリ感を非常にこうグルービーにメローに歌ってるなという気がします。まあ、スパイファミリーのこと話すと
好きなんでしょ。
スパイファミリーが最高だからちょっとそこに持ってかれますね。やっぱもう今僕アーニャに夢中なんで。
なんか今年でもすごいアーニャファン増えましたよね。
いやそりゃファンになるでしょう。
なんかあの
さ見てないのアーニャ。
まあ知ってはいるよ。
知ってはいんの。
なんかハロウィンのコスプレとかでもアーニャがめちゃくちゃいて。
アーニャ大量発生したんでしょ。
そうそうそうそう。でツイッターとかでも
アーニャおじさんが大量発生したって言うんですよ。
ツイッターでもアーニャのそのボットであるとか、そのアーニャアカウントみたいなのがめちゃくちゃ量産されてて、
うん、
みんな何でもないのにアーニャ言葉を使ってるっていうのが、なんかすごいなと思いました。ここまで人気出るんだと思って。
俺も基本返事大きい同期って言ってるからね。ま、基本の返事がそれになっちゃってる。
マジで
全然ついていけないけ
ど。お前がついていけないとマジで誰も突っ込んでる。なんか、苦笑いみたいな時間になるからやめてほしい。
そういうセリフがある
の。お前そう、あるんだよ。そうそう。了解って、大きい動機って言うのよ、アーニャが。可愛く。な、俺も大きい動機って言ってるよって。じゃあ次行きまーす。じゃあ次、金子の曲いこうかな。
はい。
はい。じゃあ金子の曲聴いて、ちょっとね、振り返っていきましょう。曲紹介お願いします。
はい。じゃあ行きます。僕は、ケンドリック・ラマーさんの、
はい。
5年ぶりぐらいのニューアルバム、
うん、
の中から、N95、どうぞ。
ハロー。ハロー。ウェイクストリー。音楽しゃべろう。レディオ DTM。 はい、というわけで金子さんの選曲でケンドリック・ラマーで N95 でいいのかな、うん、はい、はい、お送りしました。はい、じゃあちょっとね、どんな選考理由か。
はい、まあらしからぬ洋楽なんですが、
確かにね、
うん、まあまず単純に一番衝撃受けたかなっていう感じです、このアルバムは。ほうほう、はい、で個人的に本当はね、山下達郎さんのね、もうニューアルバム今年だった、今年というか去年か、
うん、
だったんで、それが、まあ、入れれればベストなんですが、配信やってないので、まあ、そうなるとやっぱパッと思い浮かぶのはケンドリックの新しいアルバム、ミスターモラル&
ザ・ビッグステッパーズ。
ビッグステッパーズ、うん、はい、かなっていうふうに思います。で、その中の、まあ、どれもかっこいいんですけど、うん、アルバム。しかも大作、19曲ぐらい入ってるのかな？
そうですね、2枚組なんで、ね。
2枚組だよね。で、なんですけど、まあ、その中で割と冒頭の方にある曲ですね。うん、はい。を選んでみましたって感じです。
う
ん
うん、はいはいはい。まあ、なんでしょうか。まあ、ケンドリック、ちょっとマンチューにも聞いてみようかな。うん、どうですか？この曲。
この曲聴いての感想ですか？
うん、そうそうそう。
ああ。
まあ、もしくはもともと聴いていたか。
いや、私初めて聴きました。
あ、そうですか。
はい。初めて聴いて、でもなんかすごい、うん、ディスってるとかそういうんじゃないんですけど、うん、なんかすごい、一昔前の iPhone とかの CM で使われそうなおしゃれ感があるなって。
ああ、なるほどね。
ちょ、
iPhone の CM のね。
そうそうそうそう。なんか、iPhone の CM に曲使われたらすごいおしゃれってイメージが私の中にあって。
ああ。
そう、それに使われそうなおしゃれさだなって思って聞いてました。
いや、ほんとマジで申し訳ないけど、古っ。
価値観古っ。
いや、ほんと申し訳ない。俺もその価値観持ってるよ。持ってるけど、うん、 いや、なかなかの古さはあるよね、そのね。iPhone の CM っていう、その、なんつうの、死語ではないんだけど、全然。もっと言うと iPod の CM でしょ、それだって言った話だよね、なんかね。
そのイメージ。iPod でしたっけ？
iPod の CM からついてる気がするんだよね、俺って、この、要はさ、Apple のさ、製品の CM。
そう、iPod からですね。
なんかさ、
ジェッツとかね。
そうそうそうそう。
ジェットか。うん。あれ印象的だよね。
フラテリスとかね。なんか、あの辺の時代の時はああいうの使われてた。まあ、確かに使われてそうっていうか、これ切り取ってもかっこいいからな、ケンドリックのトラックとかって。
そう、だからそういうことなんだな。きっと、切り取ってもかっこいいってことなんだな。
まあ、それ結構大事かもしれないですね。うん、まあ、やっぱ、あとはやっぱね、こうコロナを思い出すというか、うん、まあ今も終わってないですけど、このコロナ禍で作品を作るみたいなさ、流れというかさ、こう責務というか、期待感というか、いろんなものをさ、ミュージシャンが抱えていたと思うんですよね。その中でケンドリックがじゃあこのコロナ禍以降初めてのアルバムを出すっていうのはこのミスター・モラーランド、ビッグ・ステッパーズ。だからまあ、なんつうの、期待度 500% みたいなさ、うん、状態でこのアルバムを迎えたわけじゃないですか。でもなんかこう、先行で配信されたアルバムには入ってないけど、曲とかももうすでに最高でね。でも、こう、この N95 とかも、あれだよね、マスクの品番というか、の曲だと思いますけども、まあ、ケンドリックもね、なんていうかコロナ禍で、まあ、彼はもちろんそれだけじゃない、アメリカにおけるこう重大なね、人種問題とかも含めてね、こう向かい合わなければいけないような立場に、こう、なぜかこう、おのずと立ってもいたし、立たされてもいたみたいなところの、こう、二面性が出たアルバムというか、だったのかなと思いますね。
そうですね。だからなんかイメージではさ、その、ケンドリックって、その、要は悪いイメージのあるヒップホップの中の、なんか、両親みたいなさ、その、
うんうんうん、
なんか、アルバムみたいなのもやっぱあったりとか、すごいその、象徴的な人ではあると思っていて、で、それが、今回のジャケット、うん、あれ、普通に奥さんでいいんすか？
うん。まあ、家族の写真なんだろう、
ね。家族の写真で、お子さんを抱いてるんですよね。抱いてるアルバム。うん、なんかその、星野源さんにもちょっと通じる話だけど、その、ヒップホップの、ある種、キング、っぽい、硬いところから、パパ。で、パパとしての責任みたいなところが、なんかひしひしと感じて、なんかすごい一面を見させていただいてるなっていう。なんかそのコロナ禍の中で、音楽も背負わないといけないけど、単純にそれ以前の問題で家族を守るっていうか、なんかそこの決意みたいなのもなんか感じる。だから、テイクオフ、うんちゃらかんちゃら。テイクオフ、うんちゃらかんちゃら。この曲だと分かりやすく、それを言って、なんか Wi-Fi とか、手放せや。
全部手放していけっていう歌詞ね、
うん。でもその手放していく中で、多分それって、本当に大事なものを守るために、不要なものを手放すっていうことなんじゃないのっていうふうにも感じるし、その中の一つがヒップホップのある種、ちょっと前までやっぱキングだった、その、キングの王冠みたいなところからそれも手放してもうパパっていう存在のこの子を守っていくよ俺っていう感じのコンセプトをすごいひしひしと感じるアルバムですごい衝撃でした。かっこよかったです、
うん、なるほどね、
素敵、
そう、素敵曲ですね、うん、まあまあ本当ケンドリックアルバムに関してはちょっといろいろと思うことはありますが、うん、まあ、確かに無視はできないですね。僕もかなり聞きました、これは。まあ、おすすめはやはり和訳を、見てみることをおすすめしたいですね。うん、ケンドリックの作品に関しては特にですけど、まあ、洋楽僕もなんか、ここ最近やっと和訳、ここ数年ね、よく見るようになりましたけども。やっぱかなりね、聞こえ方と理解度が変わってくるとは思うので、ぜひ和訳もね、乗っけてくれてる親切な方いますから。うん、見てみてほしいなという感じでしょうかね。
はい。
はい。いいと思います。なんかコロナ禍、アーティスト苦しんでましたねって感じもしますし、うん、まだまだ終わってもないですが。じゃあ次の曲行きましょうか。次の曲は、岩橋。うん。選曲の曲ね、行きたいと思います。岩橋はいないけどね。それではこの曲で行きましょう。ブラックミディで Welcome to Hell。
音楽と喋ろう。レディオ DTM。
というわけでブラックミディでウェルカムトゥヘルお送りしました。うん、まあじゃあ次行きましょうか。
かわいそう。
岩橋くんが選んだブラックミディウェルカムトゥヘルですよ。まあじゃあちょっと一応
みんなでそれっぽく言ってあげようよ。
じゃあちょっと金子さんやってみよう。
やってみる。
うん、
いや、なんかこの今2022年じゃないですか。
はいはい。
で、まあ、日本だと去年の年末、だから先週やったけど、まあ、バウンディさんだったり、まあ、藤井風さんだったりみたいな話もしましたけど、まあ、割とこう、一人かつ、ちょっと室内で完結できるみたいなところの、質感みたいなの、ところのレベルも上がっていて、で、いろんな、まあ、アーティスト、世界の人もそう感じますけど、これはなんか、人力感、みたいなのを、なんか呼び起こさせてくれていいっすよね、うん、フィジカルな感じ、
うん
うんうん、なんか
そうっすね、
うん、
以上ですっていうね。あ、以上です、大丈夫です。マンチュどうですか。
あ、でも私も同じような感想を持って、その音作りとか、うん、音がなんていうか最近のこうちょっとぼやっとしたって言ったらあれだけど、なんで おしゃれみたいな感じの、なんか、音じゃなくて、ちゃんとゴリッとした感じの部分もありつつ、でもなんかピコピコした音も入ったりとかして、なんかすごい面白い曲だし、私はこれはめちゃくちゃかっこいい曲だなと思いました。
ああ、なるほど、なるほど。いや、かっこいいっすよね。まさになんかこう、音色のジャンクさっていうかね、ちょっとあるなと思うんですけど、まあ何を隠そう、僕はこれ岩橋くんと二人でライブ見に行ってる。二人でじゃないか。そう、岩橋くんのライブを見に行ってるんですよ。ついこの間ですね、2週間前ぐらいかな、なんですけど、まあ、Welcome to Hell っていうね、曲名じゃないですか。まあ、地獄へようこそっていうね。マジで地獄みたいなライブしてまして。
どういうライブなの？
なんか、いや、これなんて言ったらいいんだろう。本当に俺は、地獄みたいなバンドだなってね、ちょっとボソッと呟いてしまったぐらい、地獄感が強いんですよね。なんて言ったらいいんですかね。やっぱり、急転直下感まずありますね。この曲も、やっぱ最初、ジャンツ、ジャンジャン、ジャンツ、ジャンジャンジャンから始まって、そこにリズムに合ってんのか合ってないのかわからないみたいな。で、お前何歳なみたいな、ちょっとわからないおじさんみたいな声が入ってくるじゃないですか。なんか、そっから展開していくじゃないですか、この曲って。いや、そこ行くんかい、そこ行くんかい、みたいな展開がね、結構あるわけですよ。しかもそれが、なんか、狂気的な展開っていうよりも、なんか、一回体休めるんかい、みたいな展開も結構あるわけですよ。ブラックミディ。それ繰り返されると、なんか地獄なんだよ、マジで。ここで行くんかよ、みたいな。っていう、もうなんていうのかな。節操ない感じっていうか。これはね、非常に良かったです。で、音が出てる音が、まあ、非常に凶暴性がありますんで。まあ、今年見たライブの中では、やっぱ一番地獄感は強かったですね。はい。まあ、で、実際これ、褒めてるんで、ちなみに。とんでもないライブをするバンドですね。まあ、なんか見る機会あったらぜひ見てほしいなと思いますけど、まあ、なんかフィジカル云々の話で言うと、確かに、こう、フィジカルなんですよ。非常に。ブラックミディ。あとね、やっぱライブ見て感動したのはね、ギャグ線高いんですよ、ブラックミディって。ギャグ線高いバンドってね、喧嘩強いバンドぐらい強いと思うんですよ、僕は。こう、石原さん理論で喧嘩強いやつ、音楽かっこいい理論ってあるじゃないですか。俺、ギャグ線高いバンドも同じぐらい、こう、パラメーターは高いなって思ってて、ブラックミディはその演奏力とギャグ線の高さで言ったら、相当スカウターぶっ壊れ級の、まあ、パラメーター持ってる感じでしたね。それを感じられるのって曲じゃなくてライブなんだよね。そのやっぱ表情とかさ。なんかよくわかんないんだけど、入場シーンとかなぜかこうボクシングチャンピオンみたいなリングアナが呼び込みすんのね。意味わかんないな。別に何でもねえのに。っていうとことか、なぜかこう敬礼とかなんかバンド同士でしたりとか、なんかベースがペグの部分でキーボード弾いたりするんだけど、なんかね、そういう意味わかんない。
何それ意味わかんないな。
意味わかんないのよ。でも、なんか、そこになんかね、バカさもあるんですけど、なんかちょっとしたインテリジェンスを持ってるんじゃないかみたいな隙を見せるから怖いバンドって感じがすごいするっていうかね。 アートと言われたらアートですよね、でもギャグって言ったらギャグっすよねみたいな、その絶妙なバランスがある気がしたので、まあぜひライブはね見てほしいなと思うバンドでございました。
ライブ見たいですね、そう言われると。
ぜひ、まあフジロックとか来てほしいですね。ホワイトステージ夜待ってますって感じですけど、まあ岩橋に代わってちょっとブラック見てね、批評しちゃいましたけど、はい。じゃあ次行きますか。
なんで自信持たないんだ。今日ずっとだよ。先週から
なんかそういうムードでやった方がいいのかなって思ったけど、意外とみんなそうでもないのかな。探り探りやってます。じゃあ僕の曲いっていいんですか、
はい、
じゃあ僕の曲流していきましょう。僕は何曲いきましょうか。
まあ3ぐらいがいいんじゃないですか。
3ぐらいがいいっすか、うん、はい、じゃあ3曲ね聴いてください。どうぞ。
音楽と喋ろう。レディオD。
はい、というわけでね、私が選ぶ3曲。まず1曲目、ビッグシーフでチェンジ。2曲目がビヨンセでサマールネッサンス。そして3曲目が宇多田ヒカルでファーストラブ2022ミックスということで、お送りしました。何ですか、金子さん。
いや、いいんじゃないですか。
何ですか。
いや、いいじゃないですか。
いいですよね。まあまあ、簡単に感想を聞かせてくださいよ、金子さん。
うん、まず、ビッグシーフね。
うん、
ビ
ッグシーフ。3曲目、一回置いといていいよ。
ビッグシーフはすごい、歌声がすごい好きなんですよ、うん、僕も。
うんうん。
あの、声質。
うん、うん。
うん。が、たまらん。
うん。
うん。で、すごい好き。で、すごいいいバンドだなって思ってるけど、ほんとバンド名以外大好き。
ああ、うん、なるほどね。うん、大泥棒、大泥棒。
バンド名怖すぎるっていう。なんでこのバンド名なんだろうって思っちゃう。
いいじゃん、バカみたいな。大泥棒。石川五右衛門みたいなイメージでしょ。
大泥棒らしからぬ歌声なのが最高なんだけど。
でもこいつらライブ見ましたけど、大泥棒みたいな態度の悪さもちょっとありましたよ。
あ、そうだね。態度悪いんだ。
態度悪いって言うと、ちょっと語弊がありますけど、それこそいい声してるね、ボーカルのエイドリアン・レンカーちゃんはですね、ライブ中、大唾吐いてましたから、
ね。ちゃんと悪いやつではあるんだ、うん、そう。
天高く大唾吐いてたから。
ならいいね。
いいでしょ。
ちょっと好きな、好きな、余計好きな。いいの。
余計好きになっちゃうよね、
はい。ちゃんと悪いやつらなんだ。
わかんない。俺はヤンキーだと思ってるだけなんだけど、俺はもうね、ライブ前にも一緒にいた林くんちによく言ってたんだけど、うん、こいつらヤンキーだとラ踏んでるって、多分ね、ヤンキーだった。匂いを感じる。
そうじゃん、つけないもんね。行かれてるもんね。
大泥棒だから、うん、はい。はい。じゃあ、あとビヨンセ。うん、ビヨンセどうでした？
ビヨンセもいいっすよね。
うん。
この曲も。そんなにこれ、うん、聞き込んでたわけじゃないですけど、
うん、
なんか ルネッサンス言ってるぐらいですから、
ええ、
なんかそのなんていうの、ビヨンセの中でのビヨンセ像みたいなものがなんかアップデートしようとしてる感じ、
ええ、はいはい、
みたいなのはなんか感じるよね、行動的に。ビヨンセの最近の、
はいはいはいはいはいはい、うん、おお、社会的な社会派な意見が飛び出したけど、危ねえ、危なく聞き流すとこだったよお前。でも社会派な意見初めて聞く。
そんな感じしない、ビヨンセ最近。
まあ実際このアルバムもそうなんですよ、うん、その立ち位置っていうのはあって、うん、要は黒人ね、アフリカ系アメリカ人の女性のまあシンガーとしてはもうクイーンの座は固いわけで、まあ、そこからさらにこう LGBTQ に対することを割と声高に言ってるのはこのアルバムでもあるんですよね、うん、ルネッサンス、まあ、それがテーマに結構あるアルバムなので、本当に言ってることは間違っていないと思いますね。はい、はい、マンチューどうでしたか。
私はあんまり難しいことはよくわからないんであれなんですけど、なんかチェンジにしても、ビヨンセの方にしても、うん、なんか3曲ともたまたまでしょうけど、女性ボーカルだし、
うんうん、
なんか、
あ、確かにね。
そう、なんか
気づいてなかったわ。
その種類っていうか、ジャンルは違うけど、どっちも心地よい系の なんか、うん、サウンドというか曲だなと思ったから、はいはいはい、なんかナウさんが、うん、なんかそういう癒しみたいなの求めてるのかなと思って
鋭いねやっぱね
聞きました。
なるほどなるほど、うん、いやその通りですね。確かに まず女性っていうね、共通点確かにありますね。気づいてなかったけど、やっぱ女性を求めてるってことでしょうね僕が。
いやわかんないけど、わかんないけど、でもなんかそのチェンジの方はすごく懐かしい感じもして、うん、私の中でなんかレコードとかで聴いてた時代の音楽に、うん、なんか、
うんうんうん、
感じるものがあるなと思ったし、ビヨンセの方はすごいなんかチルってよくわかんないけどチルな感じなのかなこれってと思って。
ああ、なるほど、なるほど。なんかね、僕これ選んだ基準としては、やっぱりその情勢、振り返りなんで一応ね、今回もね。この、情勢とか、世の中の状況に対する自分のテンション感をこう、うまくついてくれた曲っていうのをなんとなく選んだつもりですね。で、チェンジ聞いたのって、割と今年の初めなんですよ。今年の頭ぐらい、2月ぐらいだと思うんですね。その時にめちゃくちゃいい曲だなと思って。まあ歌詞とかも読んでて、まあなんかこう、簡単に本当に変わっていくことを歌っているんですけども、なんかそこになんていうのかな、ちょっとこう、希望的なものを感じれる。でも、心は穏やかにいたいみたいなテンション感だったのが、今年の頭ぐらいだったかな。なんかそれを、その距離感をこう、うまく表現してくれたというか、ついてくれたのが、僕にとってはビッグシーフのチェンジって曲だったっていう感じですね。で、ビヨンセは、その割と後に出ているはずなんですよね。で、その時俺も多分、アッパッパーになってたんで、その、それこそフジロックとかの、時に出てるんですよ、このアルバムが。ビヨンセのルネッサンス。でもその時はもう、パーティーしようぜみたいな気持ちになっていた俺なんですよね。で、その中でビヨンセがアルバムを出したんですけど、こう全体的に四つ打ちビートを割と多用していて、こうハウス、こうアンダーグラウンドハウスみたいなことに言われてましたけど、のテイスト結構強くて、なんかね、開放的だったのね、割と。アルバム全体が。開放感があったのね。で、それこそ、金子が、ケンドリックの、ミスター・モラー・ランド・ザ・ビッグ・ステッパーズとかさ、こう選んでたけど、やっぱ音楽って、テンションにかなり直結するじゃない？その、フィットさせるかどうかって大事だと思ってて、なんかこう、コロナ禍以降で出たアルバムっていう中で、なんかこう、ついにこう開放的に、気持ち的に開放的になれたみたいなのが、ビヨンセのこのアルバムだったんだよね。なんかこう、四つ打ちで俺結構ちゃんと踊りてえかもみたいな、割と前向きな、こうポジティブなイメージになれたんですよね。まあドレイクがちょっと前に同じようにね、なぜかね、ハウスアルバム出してるんですけど、それはね、全然刺さんなかったんですけど、ね。で、なんかビヨンセが良かったっていう感じ。まあだからその夏ぐらいの俺のこう、アッパッパーな、まあフジロックに、3年ぶりとかに参戦して、その後コロナになるってその流れがこううまく現れた。パリピ期ですね。2022。ということで、まあ、ビヨンセ。この曲特に印象的だったんで、選曲しました。で、問題は最後ですよね。宇多田ヒカルファーストラブね。いや、初恋見ました？ネットフリックスの。
まだ見てないですよ。
あ、そうっすか。もう、なんか。
よかった。
ワンワン泣いちゃって。もう多分俺 OL ぐらい泣いてたと思うな。
OL への偏見。
独身35歳、キャリア10年目、彼氏なし OL ぐらい泣いてたと思うわ。本当に。
偏見がひでる。
いやー。それこそさ、マンチューが、ハリー・スタイルズ先週か、聞いたときにさ、こう、アーハみたいだなとかさ、言ってたじゃないですか。つまりはこう、時代はね、こう、周りに回ってリバイバル行われていくと思うんですけど、まあ、その中、こう、初恋ってドラマがね、ついこの間公開されて、まあ、宇多田ヒカルのファーストラブと、あと初恋って曲ね、にインスピレーションを得たドラマ、恋愛ドラマですよね。いや、これ見てさ、まあ、簡単に言うとさ、こう、高校生時代にさ、こう、出会ってさ、初恋に落ちる二人がいるわけ。その二人が、まあ、なんやかんやってちょっとお別れしてて、大人になってからもう一回出会って、初恋と 同じような、こう、なんつうのかな、こう、もどかしい、こう、恋模様があるみたいな感じの、まあ、本当に甘酸っぱいドラマなんですけど、良すぎて、そこに流れる、やっぱ、タバコのフレーバーがするね、やっぱ最初のキスはね、最後のキスか。やっぱね、いいのよ。キュンキュンしちゃって。で、そのファーストラブってもう知ってんじゃん、俺ら。何百回と聞いてるよね、絶対。間違いなく聞いてる。今聞くとね、もうなんかいい曲なのよ。なんか俺、未だにこれ以上にいい曲出てきてないんかっていう気がしたぐらい。未だに出てきてないんだっていうぐらいいい曲だなと思いましたね。っていう選曲理由です。
自信を持てよ。
知りつぼみで。
いい曲なのは知ってるし、みんな。うん、
いや、すごいんだから。すごいんだから、本当に。初恋見てほしいよ。もう、何回も流れるんだよ。何回もエンディングでなんかいいとこで、最初ハミング多すぎだろとか毎回思うんだよ。A メロ入るまでずっとマハミングしてんなっていうのとかさ、ダハーとかさ、いや、本当にダハーって言ってんなとか、思うんだけど。
だろう、だろうだからね。
そうそう、なんでダハーなんだろうって毎回思うんだけど、それでもいい曲なんだよね。なんかこう、だから、まあこれが今のドラマになって、また今さ、バーンって評価されてっていうか、まあよくわかんない世界線だよねって思わない。その90年代の宇多田ヒカルのヒット曲が今ピックアップされて、その宇多田ヒカルは今年バッドモードっていうさ、最新作を出しててみたいなさ、こう意味わかんない世界線っていうか、本当に過去が過去になったなと思うし、っていうふうに思いましたね。だからさっきのこうリバイバルの話にもちょっとつながるっていうか、なんつうの。今までは小酒の曲のカバーとかだったのが、もう宇多田ヒカルのその曲がテーマになって、ある意味リバイバルされるっていう、そのさ、もう、一世代の話じゃんっていう。
そうだよね。あれが出たのが99年だから、
うん、そう。
俺らが中、ん?中1ぐらいの時?
そう。そうなのよ。うん、中1ぐらいなのよ。
でしょ?
で、すごい、初恋っていうドラマのね、主人公はね、出た当時、確か中3とかの設定なのよ。うん、中3か高1ぐらいの設定の。だから、ドンピシャなのよ。その、登場人物と、俺85年じゃん、うん、だから、ドンピシャ世代なのよ。っていうのもあって。
要するにさ、今リバイバルって単純に言うとさ、その青春の多感な時期に過ごしていた人たちが、うん、要はその、作り手側に回って、なおかつ権利や評価も受け出す時に、自分たちのそのある種のリアルタイムさみたいなのを詰め込む作業の時に生じる現象だよね。
うん。
うん。だから、その、まあ、要は、その初恋を作ってる人たちにとっては、宇多田ヒカルのファーストラブの衝撃っていうものが、もう、マジでど真ん中で、あまりにリアルすぎたんだよね。
そうだよね。そうそうそう。
で、それをあの感じを表現しようってなると、これぐらいのタイムラグ感になるっていうことだろうねっていう。
いや、それは絶対そうだよね。うん、だから、ストレンジャーシングスも今年だったじゃないですか。うん、言うてもね。同じよね、現象としてはね。ストレンジャーシングスは後追いなんだけど、80年代だからさ。でもまあ、恋焦がれたものを表現できる年齢と、まあ、実績ができてきたみたいなことだよね。
うん、
だから、こう、初恋に関しては確かにな、ファーストラブの衝撃だよね。
うん、
なんか、あとね、プラスで、最近、マジ急にもう本当最近の話になるけど、最近ってか、2022年とかじゃなくて、映画もさ、それこそさ、自分の、こう、自伝っていうか、を映画にするの増えてるんじゃないかなって思ってて、なんか、ストレンジャーシングスとか、こう、初恋、なんか、俺同じように思う。要は、自分と重ねられる映画を作ってるわけじゃん。そう、なんていうか、内容と作り手が。意外となんかそれ、それこそさ、ポール・トーマス・アンダーソンがリコリス・ピザって映画やったりとかさ、今年だったら。でも、ポール・トーマス・アンダーソンも結構もうおじいちゃんなわけよ、言うても。だもしかすると、このコロナ禍のさ、なんていうの、こう、孤独感とかさ、人との距離感みたいなのがさ、少しずつつかめてきたじゃん。でそれによって、なんか、 一旦その自分のこと、自分のこう割と近い距離感のことをまとめてみようみたいなテンションになってる人が多いのかなともちょっと思うんだよね。深読みすると。なんかわかる意味。
わからんでもない。
なんか自伝的な作品をここらで一発作ってみようみたいな気持ちになんかなる時代だったような気もするっていうか、ここ3年ぐらいって。
そうね。わかるわ。すごくわかる。
なんか、それも、ここ数年なんかそういう作品がなんとなく増えたような気がするのは、もしかしたら関わってんのかなとかね、思ったりもするわけですよ。へえ。まあ、とりあえず初恋をチェキでお願いします。まあ、あと俺がだから、もういかに恋したいかっていうのをここで伝えたいもん。強く伝えたい。
ただそれな、それだけなんじゃないかと思
う。マジ、マジその説濃厚だから。ベラベラ喋ったけど、いろいろ。
ただ恋してえなって話だった。
ただ恋してえな。まとめると恋してえなっていう。ケツ穴確定って話だった。
全然関係ないから、ケツ穴は。
関係あんだろ。
関係あるんだ、一応。
割とあんだ
ろ。いや、ないよ。
ねえよ。はい。っていうようなことで、
はい、
3人、ね、三者三様、いろいろこう選曲をしてまいりましたけども、どうですか？最後何か話しておくとこありますか？今年の抱負でも話しておきます？
そうね。
なんかね、お正月ですから。めちゃくちゃ乗り気じゃないな。
いや、待って、まだ俺ら2022年いるし。
そうなんだよな。
いや、本当にコロナ禍以降さ。
ええ。
マジ、その一年どうなっていくかとか、マジ予想できなくなったからさ。
そうね。
なんか、言えないよね。
何があるかわからない感はやっぱすごいよね。
そうね。だから、なんか、ちょっとなんかさっきの話にも戻んのかもしれないですけど、
うん、
なんかもうテーマが、社会全体のテーマな感じがするんだけど、
うん。
なんか身の回りの整理って確かにあるのよ。
うん。
うん。それはすごく感じていて。うん、で、ミニマリストともちょっと違うんだけど、要素としては近いっていうか、
はいはいはい。
その、本当に自分にとって何を大事にして、
うん、
どこだけは執着するのかとか、あとは無関心でいかにいるかみたいなことっていうのが、
はいはい。
なんか世界中でこう考えられてるんじゃないかな、潜在的にも。っていうふうには思います。うん、だから、解放っていう、キーワードがビヨンセでちょっとあったけど、
うん、
解放もね、意味がちょっと変わってるっていうか、
うんうん、
なんか新しい時代の解放っていうのはもう無限じゃないっていうか、
うん、
すごい有限的な範囲の中の解放っていうのがおそらくその解放、心を解放するっていうことの意味に多分変わってく気がするし、
うん、
なんかそんな感じがするから
、うん、いいねいいね。
だから今年はなんか音楽も多分そうなるけど、改めて自分が好きなものとか大事にしたいものとか人間関係も含めて整理する時代になりそうだから、なんかそういうのがある程度自分の中で納得できるものが見つかるといいなって思います。そんなレディオ DTM にしたいよね。
だよ。むずいなぁ。むずいなぁ。結局何、何結局、ケツ穴確定ってことで大丈夫。
まあ、でもそういうことじゃん。
そういうことなの？それでまとめちゃっていいの？
ケツ穴確定な。ケツ穴確定な、お前。
甘んじて受ける。
甘んじて受けるのかよ。
マンチュはどうですか？今年の抱負。今年の抱負聞いたんだよな、俺、確か。
でもだから今、金子さんが言ってる、その、社会全体の話の、その、整理するとか、身の回りのことを整理するみたいな話っていうのは、私もすごく感じていて、だからそれを感じているのは、世の中全体がそうなのか、それとも、私がそういう年齢に差し掛かってきたからなのか、っていうところが、なんか私は2022年からずっと、その、なんていうか、謎って、
うんうん、
今までの私だったらしないだろうなっていう心の動き方をしてきたので、
うん
うん、なんか2023年はまた、なんか、ちょっと違った自分に 会えそうな気がしてるから。
ちなみにさ、どんな動き方をしたわけ、うん、その自分じゃないなっていう、私ならしないなっていう
動き。私結構物とか立場とか、なんかあらゆるものに執着するんですよね、昔から。
はいはいはい。
その保守的というか、今あるものを手放すことがとても怖いみたいなのとか、今までやってこなかったことに手を出すのがとても怖いみたいなのがすごい強かったんですけど、なんか2022年暮れあたりから、なんかもう いいやって気持ちになってきちゃって、なんかこう新しいのもこともやっちゃおうみたいな、今までやってきたこともまあ私にとっては大事じゃないかなっていうことはもう切り離していこうみたいなのが強くなったかなと。だから今なら断捨離ができる気がするみたいな。
はいはい。
なるほど、ね。そう。だからそう。
かなり共通する部分はだね、金子の気持ちともね。
そう、だから、だからそれを、だから金子さんが今社会全体の話っていうのを聞いてて、あ、社会全体そうなのかなって、ちょっと、なんか、また、金子さんに洗脳されそうな感じになってた。
ちょっとね、社会性化されたら語らせたら1位ってなるからね、とかね、
うん、
それっぽく社会性は語れるから
まあでも分かりますよ、そのなんかムードは僕もやっぱありますからね。先ほどの話ね、金子さんが言ってたような話もありますし、なんかこうなんすかね、まあ、やりたいことが何なのかとか、自分に必要なものが何なのかみたいなことは確かにこう少しずつ取捨選択せざるを得ない時代だったし、そういうやっぱ年齢差し掛かってきたよねっていうふうには思いますね。ただなんかやっぱレディオ DTM っていうところで言うと、俺はね、なんかこの間の本当ラーメン会がマジちょっと良すぎたのね、俺の中で。良すぎたなと思ってて、ちょっと、なんつうのかな、予定外だったわけですよ、僕からすれば。なんか、このタイミングでこれ出ますかみたいな。ところがあったの。なんかそう、すごく嬉しい予定外っていうかね。で、それもなんか、一個さ、決断としてさ、ラーメン屋さんにインタビューをするってさ、決断をしたじゃないですか。で、ブッキングをしたじゃない。なんかぶっちゃけその決断に至った時点で、割とこう完結してる気はしてて。
何が？
その、この間のインタビューって。その時点でなんか割と、いけた感がもしかしたらあったとこはちょっと あんのよ、俺。ああ、
確定したってことね。
そうそう。完全に確定した可能性がなんか、そういう意味では、もっと、俺ら、ほら、回数とか配信の頻度とかさ、不定期じゃん、結構、今や。だけど、それでもいいから、要はなんか、この人呼んで、この話したいみたいな、決め打ち、の力みブッキングをなんかこうしていってもいいなって思った。なんていうかさ、もう蓄積はしてきたから、ある意味アクシデンタルに合う音楽とかゲストの人とかあったから、もうここまで来たらなんかもうダメ元でめっちゃ呼んでみたい人にバシバシアタックして月1回できりゃいいみたいな、なんかそれこそ俺取捨選択だと思ってて、なんかすごいそういうなんか配信の方法でもいいのかなってはちょっと思ったっすね。うん、なんかこう、やりたいことに集中する。呼びたい人に話したい人にっていうかね。なんかその感じもいいのかなっていう。ぶっちゃけだから新しい音楽をたくさんこう紹介していろんな人にインタビュー聞いてもらってみたいなところは、なんかペース的にも俺らの年齢的にも、なんか生活スタイル的にも無理が出てきてるなっていうのは思うから、なんかより濃いインタビューが遅れたらいいなっていうのは僕は非常に思いました。来年の抱負としては。濃いめの、固め濃いめの、インタビュー、やっていきたいなって。
よかったじゃん。全然今のよかった
よ。走り切れよっていう。自信持って走り切れよ。
いや、マジなんでゴールラインのマジ手前で止まってみたの。
もうだからあれだよね、悪い癖だよね、もはやこれは。止まってみたくない。止まって、って笑いたくなっちゃうね。はい。まあまあ、そんな感じで、はい、まあ、今後もやっていきますよ。
はい。
と思いました。まあ、岩橋君きっとなんか、あー、 頑張りますってことだと思いますんで、まあまたね、次回以降来た時にでも聞いてみたいなと思います。というわけで、先週と今週にとってね、2022年振り返ってまいりましたが、2023年もですね、レディオ DTM どうにかね頑張って続けていこうと思いますので、皆さんご視聴よろしくお願いします。というわけで、金子さんもマンチューも今年もよろしくどうぞ。
はい、ありがとうございます。
はい、お願いします。
はい、というわけで、はい、ではでは今回は以上になります。佐藤直でした。
この番組はレディオ DTM の制作でお送りしました。